お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
7月9日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。アリススプリングスで発令された夜間外出禁止令から一夜明けました。ノーザンテリトリーでは警察への攻撃を含む暴行事件が相次いでおり、週末には80人が巻き込まれる騒ぎも発生しました。ノーザンテリトリー警察は8日月曜日、悪化する治安を受け、アリススプリングスの中心街 CBD で3日間の夜間外出禁止令を発令。午後10時から午前6時までの外出は禁じられ、仕事や介護、DB 被害から逃れようとしている人など例外を除き、すべての人が適用されます。この地域を代表する無所属のロビン・ランブリー議員は、この禁止令について、住民は安堵していると述べています。また長期的な解決策を見出すには、コミュニティ全体、特に地元の先住民組織などの賛同を得る必要があると、セブンネットワークに語りました。長期的な解決策はとても難しいと思います。私たちはこの問題に何十年もの間取り組んできました。これは住宅の問題でもあり、子どもたちを学校に通わせることでもあります。そして政府から資金援助を受けているすべての人に、その資金の行き先について説明責任を果たせさせる必要があります。アボリジナルの組織の中には、実際にアボリジナルの人々のために役立っているのかどうか、多くの疑問もあります。これは現在進行中の問題です。私たちは決して目を離すことはできませんし、得られる限りの援助が必要なのです。ランブリー議員でした。イスラエル最大野党のヤイル・ラピド党首が8日、イスラム組織ハマスとの停戦合意をめぐり、連立政権内から離脱者が出た場合、議会でベンヤミン・ネタニヤフ首相を支持する考えがあることを明らかにしました。連立政権の一部では、ハマスが壊滅する前に戦争が終結すれば離脱する考えを述べる者もおり、これによりネタニヤフ政権の崩壊が指摘されています。しかしラピド党首は、ネタニヤフ首相が和平交渉を行った後、戦争が終結するのであれば議会でネタニヤフ首相を支持する用意があると述べました。ネタニヤフ首相はこれまで、いかなる合意でも戦争の目標が達成されるまでは戦闘を続けなければならないと強硬な立場を示しており、ハマスは首相が停戦交渉を妨害していると批判しています。ラピド党首は、ガザに残された120人のイスラエルの人質を解放する和平交渉ほど重要なものはないと述べています。
人質を
めぐっては取引が検討されています。ネタニヤフ首相が人質との取引と首相在任の継続のどちらかを選ばなければならないというのは間違いです。私は彼にセーフティーネットである支持を約束し、その約束を守ります。人質の命と政府のどちらかを選ばなければならないということはありません。スモトリッチとベン・グイールが離脱しても、彼はセーフティーネットを得られるのです。これは容易な発言でも決断でもありません。ネタニヤフ首相はダメな失敗した首相であり、10月7日の惨事の責任は彼にあります。しかし最も重要なことは、人質を帰国させることです。ラピド党首でした。ウクライナ首都キーフにある主要な小児病院などがロシアによって攻撃されたことを受け、国連安全保障理事会が9日夜、会合を開くことを決定しました。この攻撃では2人の子どもを含む少なくとも36人の市民が死亡しています。病院を含むロシアによる一連の攻撃について、イギリスのバーバラ・ウッドワード駐ウクライナ大使は、卑怯で邪悪であると批判。また国連のステファン・ドゥジャリク事務総長報道官は、攻撃は違法であると述べています。
民
間人や民間物への直接な攻撃は国際人道法で禁止されています。このような攻撃は容認できません。ドゥジャリク事務総長報道官でした。ウクライナ政府によると、日中の攻撃は珍しく、軍はロシアのミサイル38発のうち30発を撃ち落としたと発表しています。その一方で、今回の攻撃は防空能力をアップグレードするため、同盟国からの支援が必要であることを示すものだとしました。 アメリカのブリジット・ブリンク駐ウクライナ大使は、ウクライナに対するさらなる重要なコミットメントが今週後半発表されることを示唆しました。ニュースを続けます。生活費の高騰により何百万人ものオーストラリア人が基本的な衛生用品を買う余裕がないことが大手チャリティー団体の調査で明らかになりました。慈善団体グッド360オーストラリアの調査によると、オーストラリア人の7人に1人以上が最近必要な衛生用品や家庭用クリーニング用品を買う余裕がないため購入を見送ったことがあると回答しており、これはハイジンポバティ、衛生面における貧困状態であると述べています。チャリティー団体によると、ハイジンポバティを経験した10人のうち1人はその結果としてメンタルヘルスの問題を抱えているといいます。また10%はこのハイジンポバティによって身体的な健康にも影響が出ていると回答しています。 Good360 オーストラリアによると、ハイジンポバティの影響を受けるのは男性よりも女性の方が多く、またこれは食料や燃料を購入する余裕がなくなる状態の前兆であるとも述べています。麻薬密売人やテロリストが犯罪から利益を得ることを阻止するため、オーストラリアは法律を緊急に更新する必要があると連邦のマーク・ドレイファス司法長官が述べました。マネーロンダリングとテロ資金に関する2つの国家リスク評価を発表したドレイファス氏は、犯罪者がオーストラリアで資金洗浄するために現金や高級品、国内銀行、不動産、カジノなど確立された合法的な経路を利用していることを明らかにしました。マネーロンダリングは将来の犯罪の資金を調達するのに役立つものであるとドレイファス氏は述べています。ドレイファス司法長官とオズテックとして知られる反マネーロンダリング規制当局の最高責任者ブレンダン・トーマス氏は本日9日火曜日、ナショナルプレスクラブで演説を行い、この問題と戦うための提案の概要を説明します。連邦政府が太平洋地域の銀行インフラ強化に630万ドルを追加拠出することを発表しました。この資金はオーストラリアの銀行が太平洋地域にとどまることを奨励し、金融の安全性を向上させることを目的としています。中国はこの地域で影響力を獲得しようとしており、それに対抗してオーストラリアは地域に資源を投入する方針を強めています。ジョー・バイデン大統領が2期目を務められる能力があるか、アメリカの同盟国が保証を求めているとする一連の報道についてジョン・カービー報道官が否定しました。81歳のバイデン氏をめぐっては、先月行われたテレビ討論会での不安定なパフォーマンスから大統領を続けることができるのか疑問視されています。しかし今週ワシントンで開催される NATO 諸国とその他の同盟国との会合を前に、カービー報道官はアメリカのパートナーはバイデン氏のやり方に満足していると述べました。その質問はアメリカのリーダーシップとバイデン大統領のコミットメントについて安心させる必要があるという考え方を前提にしていると思います。その必要はないと思います。我々は同盟国からそのような兆候を全く感じていません。カービー報道官でした。一方、ホワイトハウスのカリーヌ・ジェン・ピエール報道官は、パーキンソン病の治療を専門とするケビン・カナード医師が過去1年間に8回ホワイトハウスを訪問していたことが訪問記録から判明したことを受け、バイデン氏がパーキンソン病の治療を受けているとの報道の否定にも追われました。続いてスポーツ、テニス、ウィンブルドン。オーストラリアのアレックス・デミーノが準々決勝まで駒を進めました。4回戦をフランスのアーサー・フィースと戦ったデミーノは 6-2、6-4、4-6、6-3 で下し、初のベスト8進出を果たしました。デミーノの次の相手は第2シード、セルビアのノバク・ジョコビッチです。ジョコビッチはデンマークのホルガー・ルネーを3セットで破りましたが、試合は観客のジョコビッチに対する敵対的な反応と、それに対するジョコビッチのリアクションによって影を投げかけました。続いて天気予報。お昼の時点での明日のお天気です。パース、雨で最高気温は19度。 アデレードは雨で最高気温18度。メルボルンは曇りで最高気温15度。ホバート、雨が弱まるでしょう。最高気温は14度。キャンベラは曇りで最高気温13度。シドニーは晴れで最高気温が19度。ブリスベン、にわか雨で最高気温は24度。ダーウィンは晴れで最高気温が33度となっています。以上、7月9日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。